皆さんご機嫌いかがですか？ 2009 年4月17日金曜日、週刊自閉症ニュース第87号、スタートです。改めましてこんばんは。市民農園があたり、これから何を育てようか考え中のポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の父でございます。市民農園が当たりました。この春から2年間畳3畳ほどの農園の仮オーナーになります。先週畑を耕し、今度は何を植えるか考えてます。それにしても楽しみです。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。下野新聞4月17日のニュースです。栃木県宇都宮市の知的障害者受産施設グーフォ川地は、パソコンを使ってオリジナル T シャツの制作に取り組んでいます。電子メールで受信した図柄などの情報を障害の程度に応じて解析したり転写したりする作業にあたります。厳しい雇用環境下、知的障害者も情報処理を身につけ仕事を確保しようとの試みで、市中心部の清掃活動などを推進する宮町づくりネットワークが支援します。同施設には38人が在籍、農機具の組み立てやパン作り、園芸品の栽培などに取り組んでいます。 T シャツ制作を決めたのは、入所者3人が講習会で試作品を作ったところ、障害があっても仕事を分担すれば可能なことが確認できたからです。3月初旬に開催した講習会には入所者3人が参加。比較的扱いが容易なソフトウェアを利用し、落書き消しのボランティア用のキブナのマークGTシャツを作成しました。メール送信された図柄からデザインを起こし、 T シャツに転写します。データ処理と図柄の左右を反転させてアイロンプリントするのが主な作業です。入所者らは好奇心旺盛でとても楽しかったと言います。峰施設長は、入所者の仕事の幅が広がり、地域の人とも出会えるので、この仕事を増やしたいと意欲を見せています。 T シャツは1枚1000円から1500円で販売します。琉球新報4月14日のニュースです。沖縄県浦添市の県立大平特別支援学校の本年度の生徒数が、受け入れ可能な200人に対し301人に増え、教室不足が慢性化しているそうです。スクールバス3台の定員も合計で約25人オーバーし、一部の生徒は親が送迎するほか、タクシー通学を余儀なくされています。父母らが改善を求め、学校側が県立学校を所管する県教育委員会に早急な対応を要望。4月13日、同校を視察した金教育長は、子どもたちが大変な環境に置かれている、次年度に向けて早めに何ができるか考えたい、校区の見直しも視野に入れて検討したいと対処する考えを示しました。同校は知的障害のある児童生徒が通学し、小中学部と高等部を併設しています。生徒は1989年に224人、その後200人を下回った年が4年度ありましたが、それ以外は200人を上回り、本年度は初めて300人を超えました。97年度以降、パソコン教室や音楽室、ワークスペースなど9部屋を順次普通教室に転用。生徒は狭いスペースで学習や課外活動を強いられています。重森校長は、 もともと200人規模を想定して校舎が作られている。自閉症の傾向がある子どもたちが6割いて、体を動かしたりゆったり過ごせるスペースが必要だ。今の状態では発達にも影響すると懸念しました。金教育長はスクールバスについて、子どもたちの通学保障は大事、バスを買う予算があるか、あるいは他の方法でできるか早めに対応したいと話しました。毎日新聞4月11日のニュースです。障害を持つ我が子を地元で学ばせてやりたい、そう願う親たちの熱意が実り、4月1日新潟県阿賀野市に県立新潟養護学校駒林分校が開校しました。4月9日に入学式があり、小中高等部の児童生徒計31人が学校生活をスタートさせました。親たちが作ったハピネスの代表清野藤子さんには、後半性発達障害の次男俊樹さん15歳がいます。地元に養護学校がなかったため、車で約1時間半かかる村上市の養護学校に在籍しており、寮生活を送り、週末だけ自宅に戻ります。阿賀野市内には他にも地元で学びたくても学べない障害児童生徒がいました。このため清野さんら同じ思いの親が2006年2月ハピネスを結成、同市に養護学校設置を要望したり、同市や新発田市など近隣4市町で特別支援学級で学ぶ児童生徒の親にアンケートを実施、卒業後の入学先について希望を聞き、生の声を集めてまいりました。その努力と思いが行政を動かしました。俊樹さんは在学している学校に慣れているため転校はしません。清野さんは自身の子育てを振り返ります。他の子と違うと気づいたのは、俊樹さんが2歳の時、相手の言葉を理解できない、何度も言葉をかけるとパニック状態となる、感情表現ができないため気持ちを測りかねました。どう対応していいのか悩んで出した結果が、表情が乏しくても褒めて育てようでした。親が教えられ、ここまで引っ張られてきた。清野さんは同じ立場での親の気持ちをそう代弁します。活動はこれで終わりではない。より良い学校生活を送れるためのサポートをしたり、高等部卒業後は地域に支えられての就労が望ましいと思うので、その橋渡しをしたいとのことです。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードは社会福祉士です。社会福祉士は昭和62年5月の第108回国会において制定された社会福祉士及び介護福祉法で位置づけられた社会福祉業務に携わる人の国家資格です。社会福祉及び介護福祉法には、社会福祉士とは専門的知識及び技術をもって身体上もしくは精神上の障害があること、また環境上の理由により日常生活を営むのに支障があるものの、福祉に関する相談に応じ助言・指導・福祉サービスを提供するもの、または医師・その他の保健医療サービスを提供するもの、その他の関係者との連携及び調整・その他の援助を行うことを業とするものとされています。具体的には、1児童福祉法関係施設、2身体障害者福祉法関係施設、3生活保護関係施設、4社会福祉法関係事業所、5売春防止関係施設、6知的障害者福祉法関係施設、7老人福祉法関係施設、8母子及び家父福祉法関係施設、9医療法関係施設などにおける相談援助業務が挙げられます。社会福祉士資格は、 国家資格ですが、医師や弁護士のように業務独占の資格でなく、名称独占の資格です。名称独占とは、資格を持たない者が社会福祉士という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格を持っていなければ、上記の業務につけないということではありません。しかし、社会福祉士資格を持っていることは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後、有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。以上、今週のキーワード、社会福祉士でした。ここでテレビ番組のご紹介を2つ。1つは、明日4月18日土曜日早朝、NHK 総合テレビ、おはよう日本の6時半から7時の間の10分ほどの特集で、川崎市の公務員、明石哲之さんを追ったものが放送されます。もう一つは、あさって4月19日日曜日、朝6時半から6時45分、日本テレビ系列、新日本探検隊で、自閉症の発達障害という番組が放送される予定です。2つとも早朝の放送ですが、私もぜひ見たいと思ってます。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。
龍馬、おいでよ。お風呂上がろうよ。ねえ、りょうちゃん。
うん、上がるよ、風呂。